前回からの続き。
ということで、アナキズムを考えるシリーズの第3回目、近藤忠太さんを迎えての3週目になりました、
はい、
前回の話をちょっと振り返ると、うん、前半の方で近内さんがアナキズムっていうのは道徳ではなく倫理の方につながってるんじゃないかっていう話をしてて、
はい、
前例や規範があって考える価値観が道徳で、まあ、世の中の権利に従っていくみたいな、で一人一人が考えていくのが倫理であるっていうような話が出てきており、
うん、
アナキズムっていうのはその倫理的な一人一人が考えていくっていうところと接続してるんじゃないかっていうのを提起してくれて、
はい、
でヒロさんがそもそもアナキズムってどのレイヤーの話してるんだっけっていうことが出てきたから、例えば、まあ、1団体のティールみたいなやつから自治体レベル、国家レベル、ウィキペディアとかインターネットとかそういうなんかネットワーク上のものとか、なんかいろんな事例が出てきた中 で、
うん、
で次にアナキズム的なものっていう概念が登場して、その国家とか政府置いといて、そもそも現状の判断を宙づりにしながらルールを作り変えていく運動みたいなのがアナキズム的なんじゃないかっていう仮説がこう登場しました、
うん、
でそこから登場した疑問が、そもそも遊びってサステナブルなんだっけとか、ひとたびルールが作り変えるときにその作り変える人による権力権威が発生しちゃうんじゃなかったっけみたいなところを考えていって、で、まあ、その辺についての会話もあったんだけど、まあ、結局どのレイヤーの話するかによって毎回話が変わってきちゃうんで、
うんうん、
だからまあちょっとレイヤーのレベル感をちょっと広げて国家についても話してみようみたいなね、そういうのが出てきたんでございました、
うんうん、
っていう、国家についても話してみようかとか言ってみたんだけど、まあ、特に僕は知識がないのでちょっと近内さんに振ってみたいなと思う。
振っただけで
いかがでしょうか。
いや多分これも本当にまさに前回のシリーズで深井さんがおっしゃってたことにつながるのかなと思って、
うん、
やっぱり、まあ、今ね贈与とか利他とかあるいはケアとかあるいはアナキズム、僕はここすごいつながってるキーワードだと思ってるんですけど、うん、これってやっぱり近代っていうシステムに対する異議申し立てだと思うんですよね全部が、
うん、
はいはい、
要は個人というインディビジュアルという意思判断できる最小単位のあなたが一人がいます、でその人が私的所有という権利を持っていて、そこから人権というものも付与されます、で主体性があり理性を持っていて、この社会国家の判断というものを一票投票することによって意思決定を示すことができます、
うん、
っていうその啓蒙思想後のこうなんか人間の理性に対するこう全幅の信頼っていう前提でなんか作られてる社会システムに僕ら疲れ始めてるんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
全部自分で決定したり自分で判断したり、まあ、まさにね、例えばじゃあワクチン打つの打たないの、マスク外すの外さないのってやっぱ誰か決めてくれとか、もう社会が大きくなりすぎて、でも自分で決めるんだよっていう時にやっぱみんな困ってるんだと思うんですよね、
うん、
だからまあもちろん教育でリテラシーをつけるっていうのがまあやっぱり近代国家というか近代の社会システム大前提で、教育をして国民国家を支えられるメンバーを再生産させるんだ教育でっていう枠組みであるわけですけど、なんかそれさすがにそろそろ限界じゃないですかっていうのが多分あって、じゃあどうする、この枠組みに対しての異議申し立てをするのはどのような形があり得ると。で、だと例えば贈与であれば近代国家が前提という市場経済的なものに対する異議申し立てで、いや僕らは、ね、金銭と金銭ものと交換して等価交換やってるように見えるけど、なんかもっと人間的なやり取り、例えば親子関係ってじゃあ交換的ですかっていうと違うよねとか、
うん、
じゃあ友人ってお金で買えないってことは交換もしてないわけだよねと、売ってないわけでしょっていう、そういうものっていうのがやっぱ僕らにずっとあったじゃんっていう、そういう掘り起こすのが僕の中の贈与っていうキーワードだったんですよね、うん、
ああ分かってしまいました。
見えた、よかった、
分かっちゃった、分かっちゃったの、どういうことが分かっちゃったの。
分かっちゃいました、分かっちゃいました、
喋った甲斐があった。何でしょうね
また分かったっつって分かってないんですけど、
何何、
いやこうなんか01の話じゃないんだよねこの話ってっていうのが思ったことで、うん、今何が起きてるかっていうと、要するに国家におけるこう個人に対するガバナンスがもう手が届かなくなってきている時代とも言えるかなと。まあもともと届いてなかったかもしれないんだけど、
うん、
要するにものすごい変化が激しくなって、
うん、
それに対して国家のルールとかついてってないわけじゃないですか。例えばコロナ一つ取ってみてもそうだし、じゃあネットの規制をどうするかみたいな、そのね、Facebook 事件みたいなこと起きた時に、じゃあデータの利活用とかどうするのかみたいなことも、まあ、全て後付けになっていくみたいな、まあ、そういう時代になってきてます。つまりこの上からの、まあ、ある意味こうゆうちゃんの言葉借りるなら道徳だけの話で、
うん、
まともにこう立ち行かなくなってきていますと。でその時に決めてくださいって待っている状態は やっぱりこう空白地帯ができてしまうっていうことだと思うんですよね、
うん、
だからこそボトムアップの倫理的判断みたいな、まあ、それがまさにアナキズム的なアプローチ、
うん、
だからアナキズムって完全にその国家をなんかいらねえぞと、道徳規範なんかクソくらいだっていう話ではなくて、アナキズム的にそのローカルでちゃんとこの我々の中での善は何かみたいなことを考えるコミュニティがそれぞれポツポツと出来上がってくる。で、それが国家と、まあ、ある意味で共存関係でやっていくっていうのが、なんとなくの一つの落としどころなのかしらっていうのが、僕の分かったようで分かってないような話でした。
あ、
そうだから多分やっぱさっき一番最初に言ったその共依存の関係というか共存関係なんじゃないのっていう、多分そう僕らの社会にそのいわゆる国民国家近代的なものとアナキズムを両方走らせることができる気がするんですよね。
うん、共存するよ。
うん、そうで、これって本当手前味噌なんですけど、僕の本 の、 あのサブタイトルが資本主義の隙間を埋める倫理学っていう、
うん、
ああそうだよね。
つまり資本主義という、まあ、市場経済というゲームがある、だからこそ贈与、え、なんでこの人は何の得にもならないのに私にこれをくれるんだろうってなるから贈り物に気づけるっていうロジックで僕書いたんですけど、なんかやっぱそのうごめいてる、その分かりやすいシステムの下にうごめいてる、なんか僕らの人間的なものっていうのはあって、それは住み分けが多分あって、で多分その行ったり来たりを僕らは多分やってると、うん、なんかさっきほら遊び続けるってことはできるのかな、サステナブルかなって話も同じで、やっぱその運動っていうのがまさにアナキズム的な気がしますね。そのつまり自分がここにいるんだって、別にどこでも生きていけるよ、あ、こういうシステムでも生きていけるけど、息苦しいからちょっと人間的な部分に戻るとかって言っても、まあこの社会はじゃあそういう近代国家的な市場経済的な枠組みだから、そっちに戻ってまた生産的な活動をするけども、生産的な活動だけじゃ息苦しいよねっていう異議申し立てだと思うんですよね。
うん
うん、
生産性が良くないじゃないですよね。生産性ばっかりやってると僕らは生きた心地がしないから、生きた心地ってどこにあるだろうっていうと、誰かに贈り物をあげたり、誰かと一緒に何かをしたりっていうような、思わず誰かを助けて、なんかなんで僕あれやったんだろう、すごいなんか、あ、でもあったかい気持ちになれたなとかっていうものを、ほんのちょっとずつ日常の生活にその差し込んでいくっていうのが、なんか僕のイメージなんですよね。アナキズムっていう、だからアナキズム的っていうのが多分それは正しいんだろうなっていうのが今日喋ってて思いましたね。
ああ、なるほどね。ちょっとヒロさんに聞いてみたいんですけど、まあ僕も今近江さんが言ってくれたみたいにね、現状のシステムの運用と、まあ、システム作り変えていくっていうことがなんか十分両立するし、それ国家レベルでも同じなんじゃないかなっていうのはすごいやっぱり思っていて、
うん、
でもちろんなんか国家転覆しようとか政府転覆しようみたいなことを僕は言ってるわけではないんですけど、
うんうん、
なんかこうそこも全然範疇に入るんじゃないかなみたいな気もする同時にするので、なんていうの、フラットというか、なんていうんですか、
うんうんうんね、
例の松村圭一郎さんの本読んでなるほどと思ったところがいくつかあるとすると、
うん、
そもそも国とか行政が機能しないタイミングっていうのは常に起こっているみたいな、その災害が起こると、阪神大震災の救助で倒壊した建物から救出された人たちの8割方が実は隣近所の人たちによって救出されていて、
ああ、はいはいはい、
警察とか消防とか自衛隊が救助できたのは全体の2割に過ぎなかったっていうデータがあり、
なるほどね、
結局、はいはい、国家でなくアナキズム的な自分たちのネットワーク、小さなご近所のネットワークによって人々が生かされたっていうような、まあ、そもそもデータがあったりとかもするし、
うん、
あと松村さんがもう一個書いてたので言うと、そもそも国家っていうのはあんまり優しい存在として生まれたものじゃなくて、どっちかっていうと、まあ、
そうそう、
税を取り立てるとか、うん、兵士を徴兵するっていうための装置として生まれたものだから、なんかその国っていうのを所有の条件として捉えて、まあ、それに従ってれば大丈夫っていう考え方自体がかなりなんか新しい考え方で、
うん、
どっちかというと人間っていうのは国家的なものに抗うことによって生きてきたんだよっていうようなことが、なんか人類学者の視点としてはなんかそういうふうに書かれてると、うん、
はいはい、
でまあ、これ結局何が言いたいかっていうと、国家を転覆しようって言ってんじゃなくて、まあ、全て是々非々で、あのいいとこ悪いとこっていうのを磨いていかなきゃいけないから、まあ、今のルールでも、まあ、作り変えていくってただただ超普通のことを話してるのかなと思うんだけど、なんかそういう意味で言うと国家レベルのいろんなシステム自体もどんどん作り変えていくっていう範疇に含めた議論で良いのかなとも思ってんだよね。
うんうんうん、そう、多分だから僕が多分今アナキズムって言ったり考えたりしたいなって思うのは、別にそう社会 会を大きく変革しようとかっていう、そんな早い話では全然なくて、もっともっとゆっくりってか、計画性すらないけど、ただやっぱりそれ、やっぱキーワード、相対化っていうのはすごく大切なことで、
うん、
今、例えば今、じゃあこういう国民国家的な、近代国家的な枠組み、まあ、あれ人権だとか、その民主主義っていう枠組みも含めて、これが機能不全に陥るとしてるならば、じゃあ、どんな可能性、どんな形だったら僕らは生きていけるんだろうっていうものを見てないと、他の夢を見たり他に移動することができないから、やっぱ相対化するために、じゃあ近代国家的なものの横にアナキズムって置いて、アナキズムあるいはアナキズム的って置いた時に、じゃあ僕らのこの国家がどう見える、どこが歪に見える、じゃあここ変えれるんじゃないのっていう、なんか近代国家を映す鏡としてアナキズムっていうものを見ると、
あ、面白いね。
アナキズムそのものっていうよりは、あ、近代国家ってここ何、この制度すげえ不思議な制度だねとか、でこれ人類の歴史上どれぐらい、あ、なんだ、うん、まだ数百年の歴史しかないのこれみたいな、
うん、
じゃあ最適なものとは限らなくないっていう。でましてやっぱ一番一個大きいのはテクノロジーの、まあこれ多分ね、深井さんもこの前おっしゃってたかな、テクノロジーの変化だけがとんでもないスピードなんですよ、
うん、
僕こういうトークすると必ず引用する素敵な僕フレーズが、あのエドワード・オー・ウィルソンっていう進化生物学者の言葉で、すっごい面白い言葉があって、ホモサピエンスってどんな存在かっていうと、石器時代からの感情と中世からの社会システムと神のごときテクノロジーを持ってる存在がサピエンスなんだっていうんですよね。
面白い。
僕らの脳みそってもう数万年前に出来上がって完成してるので、認知バイアスとかいうのは、あれは当時のサバンナの環境では最適化されてた判断なんですよね、例えば。だけど、現代の都市生活をすると、そのなんだろうな、あれが全部バイアスになってしまうのは環境が変わっちゃったからですよね。僕らの身体とか脳は変わってないのに、環境だけがこんなにも変わってしまったし、情報量多いし、接する人が多いし、数万年前からの脳の判断のデフォルトの脳みそと、中世、まあ近代って言った方がいいと思うんだけど、近代からの社会システムと、日々進歩する神のようなテクノロジーを持ってる、こういう風にねじれまくってるのがサピエンスなんですっていうのをエドワード・オー・ウィルソンが言ってるんですけど、見事な表現だなと思っていて、
面白い。
やっぱり近代国家が出来上がった時って、このテクノロジーないし SNS ないし、それと当然軍事的なレベルのものも違うし、情報っていうものの意味も違ってるし、それこそだからね、007だとか24とかドラマ見ると、もう情報戦なんですよね、もう最近のテーマが結構、
うん、
要はこいつを暗殺しに行くとかっていう、テロを阻止するとかじゃなくて、情報を乗っ取られるとかっていう、そういうレベルのもう戦争になってて、そのね、CIA はもう古いみたいなこと言われてたり、あの MI6 か、
はいはい、
みたいな描写が結構最近の007シリーズの映画だと出てきて、フレーズがあったりして、
うん、
ね、要はその国家っていうイメージが、やっぱ僕らの言説とか理解が全然追いついてないレベルで環境が変化していくわけですよね、テクノロジーによって。だからやっぱその時に、いやでも僕らずっとね、まあ、それこそ松村さんの言い方もそう、まあ、ずっと僕らある意味アナキズム的、政府なきところで国家なきところでやってきたじゃんっていう。だから僕こういう時に、じゃあ過去に戻ればいいかっていう意見は僕はちょっと違うんじゃないかなと思っていて、なんかカクテルを作るみたいに、なんか混ぜ合わせて新しいものなんかできたね、なんか美味しいねこれっていうような、なんかカクテル的思考みたいな、かつてこういうことをやってきました、でも今僕らのシステムはこうです、なんか混ぜれんじゃないのこれみたいな、うん、でここやっぱ遊び心がある気がするんですよ。まあ、混ぜてみたらなんかできるんじゃないの、美味しいなんかカクテルできるかもみたいな、
うん、
そのためにやっぱカクテルの一個一個の素材の味は分かっとかなきゃいけないから、僕らはなんか勉強したり文献を読んだりするっていうのは大切な気が、まあ、歴史を知るとかもね、そんな気はしますね。
なるほどね。なんか今の話の、ユーリングしてくれた話の前半に出てきた、社会をすぐ変革しようっていうファストな話じゃなくて、もっとゆっくりした話でやるっていうの面白かったですね。なんか今の不十分なシステムから移行しようと思った時に選択肢があることが大事で、そのために複数の夢を見ておくということが多分大事なんだろうね。
はい、荒木先生先生いかがですか。
いや先生じゃないです、ちょっと思考が飛んでましたけれども。
飛んでましたんですか。
飛んでたんだけど、そうだから僕らは何をしたらいいんだろうなっていうのが、
うん、
こう常に頭の中に、
うん、
超現実的な私は思ってしまってですね、
はいはい、
だから、あ、じゃあちょっと一個面白い話を紹介すると、
はい、
僕もこのアナキズムというテーマが決まって慌てて本棚から引き出した実践日々のアナキズムという本があって、
はいはいはい、
ジェームズ・シー・スコットと、まあ、これ文化人類学者かな、
うん、
の方が書いて、結構面白いねアナキズム柔軟体操すべきだっていう話をしていて、何言ってるかっていうとね、すごい分かりやすい例が、信号を無視しなさいっていう話してるんですよ。
なるほどね。
なるほど。
やっぱりそこにルールを破るっていう トレーニングが必要ってことなんですかね。
自分の判断によって。
そうそうそう、だから深夜の道路とかで無意味に赤信号だけど待っちゃう瞬間とかってあったりするわけじゃん、うんうん、絶対にもう見晴らしいのに絶対車来ませんみたいな、でもなんか待ってしまう。
あくまで歩行者の時。
ああ歩行者歩行者歩行者、うん、そうそう、
うんうんうん、
その時にいやオンリスクで渡るみたいなことっていうのは、まあ、これはなんだろうな、表現を選ばなきゃいけないんだけれども、まあ、そういう判断があってもいいかもしれないと、
うんうん、
だからそのオンリスクでやるっていう話なんだけども、そういうところから自分の頭を使って何かリスクを取っていくっていうのが、いざ何かあった時に動き出しを軽やかにしていくんだっていう、まあ、そんなことを言ってるわけですよ。だから普段からルール 100% ガチガチです、それにがあれば従ってますっていう、
うん、
まあ、ある意味ストレッチ運動してないような人にはいざ何かが起きた時にも動けないでしょと。
そうですよね、
だからなんか柔軟体操、
うん、
つまりささやかなルールの逸脱みたいなことをちょっとずつ仕掛けるっていうのが大事なことよっていうことを言っていて、その、
うん、
アナキズム柔軟体操という言葉がねめちゃくちゃキャッチーで、
いいですねいいですね、うん、
そういう実践の例で言うと、タクラムという組織が日々実践してるアナキズム柔軟体操を伝えていい、
うん、
うんうん、
ぜひぜひ。
今、まあ、数年前からリモートワーク加速している中でみんないろんな IT ツール活用してると思うんですけど、まあ Zoom でも何でもいいんですけど、
はい、
でまあ Slack なり Discord で連絡を取り合って Zoom でテレビ会議して、でオンラインで共同作業するときは Miro なり Figma なりを使ってブレストで、まあ、ポストイット貼ったりすると、
うんうん、
で企業が大きくなればなるほど、うちのセキュリティシステム IT のルールで、まあ、Figma は使えませんとか Slack が使えませんので Teams でお願いしますとか、そういうのがすごいあるんですよね、
はいはい、
あるねあるね、
あるよね、うん、でこれ何が起こってるかっていうと、 IT の人たちは別に意地悪をしてるわけではなくて、
うん、
自分たちの会社で本当にそれはセキュリティ的に OK なのかっていうお墨付きを与えるだけの確認とかが取れてないのですぐ GO 出せないし、適当に GO 出しちゃってもし事故が起こったら自分たちのせいになっちゃうから、まあ、ちょっと責任取りづらいので、
うん、
なるべく今までのシステムを使ってほしい、少なくともなんか変に許可して問題が起こったら俺のせいになっちゃうし良くない、まあ、そういうスタンスじゃないですか、
うん、
でまあその気持ちもわかるけど、でもさすがに効率悪いでしょみたいな。でタクラムは何やってるかっていうと、タクラムにもシステムアドミニストレーター的な人がいるんですけど、
うんうんうん、
その人たちの思考モードはどうなってるかっていうと、新しいものができたらとりあえず試してみようっていう考え方なんですよ
とりあえずやってみようっていういじってみようっていう、はいはい、
つまりまあ一番最初に出てくる利用規約みたいなのを読み込んで、法律的につまり会社のルール的にこれクライアントワークで使って大丈夫なセキュリティレベルなのかとか確認して、
うんうん、
実際使ってみてでどうかみたいなの検証して大丈夫かっていう自分たちなりに OK と思えたら、早速タクラム全体使えるようにするためのなんていうの、出島として早速試す先陣を切るのがシスアドレベルの人たちっていうかな、それなんかこう守りじゃなくて攻めの体制なんですよ常に。
うーん面白い。
リクエストされるんじゃなくて自分で開拓する側で、なんでそれをやってるかっていうと、
うん、
専任の IT の人っていなくて、
うんうん、
全員そのタクラムにおけるデザイナーとかエンジニアとかなんですよね。日々クライアントプロジェクトとかなんか実践的なプロジェクトでそういうツールを使いこなしたいから、自分の仕事をより楽しく効率よくするためにはこういうツールいるよねみたいな感じで実験してみるってところから入ってんだよね。
うんうん、
うーん、
よくよく考えたら超コモンズ的だなと思ってて。
そうですね、うん、
自分の居場所を快適にするために自分たちのルールを自分たちで作り変えていくっていう、
うんうん、
のなんか仕事場での実践例、こういうとこにあるのかなと思いますね。
うん、とてもアナキズム的な営みな気がしますね、やっぱ今話聞くと。
うん、いいね。だからまあそういうことなんだよね結局。曲
そうだから意外とやってる時にそれに名前を当てれてなかったから見えてなかったけど、多分もうちょっと日常的に使えるっていうか、多分やってると思いますよ僕ら、アナキズム的な文脈っていうのは。
うんうんうん、
うん、まあだからそこで本当に今の本当日々の些細な現場の一例運用例だと思うんだけど、そういったなんかお上のあれを待つということではなくて、
うん、
実験的に何かをやってみる、まあ、それを楽しんでやってみるっていう、
うんうん、
まあそういうことなんだね。
そういうことだと思うね、
うん、
やっぱそうするとやっぱ、ね、冒頭に挙げた定義の権力による強制なしにっていうのはね、 成立してる気がするんですよね。
そうそう、そのために多分実践者であるってことなんだろうね。自分が当事者であるというかね、
うん、
さっきの IT チームみたいに自分がプロジェクトで使いたいっていう思いもあって使ってる。だからなんか守りじゃなくて攻めのスタイルでいけるみたいな、
うんうんうんうんうん。でそれがちゃんと周りのためにもなるというか、周りが助かったって思えるものにもなるしっていうね。
そうなんですよね。なんていうか、多分 Wikipedia でコミットしてる人とか書き換えてる人とか、オープンソースコミュニティで活躍してる人もみんなのためになってるっていうのを書ける、まあ、自分が貢献してることが記録されるっていうのはなんか両方多分大事なんだよね、きっと。
うんうん、うん、そうやっぱね、遊んでるともうそれだけでインセンティブもらってるんでしょうね、僕らは。
おお、いいこと。
今遊べてるっていうインセンティブが多分あって、
うん、
遊びによるインセンティブっていうものをもっとちゃんと考えたらいいんじゃないかなと思いますね。
はいはいはいはいはい。でさ、なんか遊び以外のインセンティブもあるなってこの前思ったんですよ。
はいはい。
あの我がラジオ番組タクラムレディオで、うん、まあ、ポッドキャストとかでも聞いてもらえたらと思うんですけど、
うん、
ゲストでアフリカのケニアで出会った人々のことを語ってくれた坂田ミギーさんっていう人がいて、その人がスラムで行われている日々、その日常の価値観っていうのが日本人が慣れ親しんでるようなものと結構違うんじゃないかっていう問題提起をしてて、それがすごい面白かったんで、うん、ちょっと次回そんな話してみていいですか。
あ、ぜひ聞きたいです。
はい、
はい、
じゃあ次回はその話からいきましょう。
はい、ということで第3週でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
次回へ続く。